小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は美容医療の低年齢化について、神戸大学形成外科美容外科客員教授原岡剛一さんにお話しいただきます。
神戸大学大学院医学研究科形成外科学の原岡剛一と申します。私は形成外科医としての道を歩んでまいりましたが、約20年前、乳房再建にシリコーンインプラントを使用したいと考えた際、当時は保険適用外だったため、美容外科の門を叩きました。それが私の美容外科の始まりでした。その後、2018年より神戸大学病院にて美容外科の診療科長を務める機会を頂戴し、学会活動等にも積極的に関わるようになりました。現在は神戸大学形成外科の客員教授として美容医療に関する活動を継続しております。本日は美容医療の低年齢化というテーマでお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。近年美容医療の低年齢化が進んでいると言われています。特に10代後半から20代前半にかけて、美容外科手術や手術を希望する若年層が増加しているとされています。こうした傾向は単なる個人の問題ではなく、社会構造の変化を反映した現象といえます。その背景には、SNS 等の普及によって、日常的に他人と自分の容姿を比較することが生活習慣となったこと、そして、美容医療が以前の特別な選択から日常の延長へと変化したことがあります。また、美容クリニックによる広告や、インフルエンサーの影響力も大きく、美容医療を受けることがあたかも自分を肯定する当たり前の手段として若者の間に浸透しつつあるのではないでしょうか。ではまず実際にどのような美容医療が若年者の間で広がっているのかを考えていきましょう。残念ながら正確な統計はありませんが、臨床現場や SNS からは10代から20代前半の美容医療利用が確実に増加している様子がひしひしと感じられます。特に、二重埋没法や医療脱毛といった比較的低侵襲の手術が人気で、学生のうちに経験する人も少なくありません。そして高校卒業や進学、就職といった人生の節目に外見を整えることが前向きな選択とされるような空気が若年者の間に存在しているようです。しかしながらその気持ちは前向きなものばかりとは言えず、その背景に外見に対する強い不安や自己否定が存在することも少なくありません。ここで皆さんにご紹介したいのが、身体集計症と呼ばれる精神的な問題です。ボディ・ディスモルフィック・ディスオーダーの頭文字を取って、BDD と略されています。BDD は、自分の外見に過剰な不満や執着を抱え、そのために強い苦痛や日常生活への支障をきたす精神疾患です。すでに海外では多くの論文が報告されており、最初の医療へのファーストコンタクトとして、精神科ではなく美容外科が選択されることが多いとも報告されています。残念ながら美容外科手術によって、BDD の症状が改善するとは限らず、むしろ悪化する場合もあるため、精神科との連携が求められます。発症は思春期から若年成人に多いことからも、精神的に未成熟な若年者の美容医療については、周囲が注意して見守ることが必要なことがわかります。にもかかわらず、数年前、高校生向けの美容外科の広告が SNS で大きな批判を浴びた事件が起こりました。若年者が美容外科の広告に暴露されることにより、若年者を BDD に陥れる危険性があることを私たちはさらに理解する必要があります。次に、若年者の美容医療における親や周囲の大人の役割を考えていきましょう。我が国の法的には未成年者は契約を結ぶことができないので、美容外科手術も親の同意がなければ受けることができません。それは本人のためにならない手術も親の同意があれば行われてしまうことにつながりかねません。実際に、子供が嫌がっているのに親が美容外科手術を促す動画が SNS で拡散され、倫理的な問題として炎上するような事態さえ生じています。 このような事例は稀とはいえ、若年者に対して保護者がどのように関与すべきか、明確な社会的議論が求められているのではないでしょうか。そして美容外科医には親の意向に流されず、本人の年齢、精神的成熟、理解力などを総合的に判断し、時には手術を断る責任感が求められると考えます。しかし、残念ながら全ての美容外科医がそのような責任感を持って若年者に向き合っているとは言えないのが現実です。こうした状況に対して、制度としてどのように対応すべきかが問われています。すでに欧米のいくつかの国では、18歳未満への美容医療に対して法的な規制が導入されています。例えばフランスでは、未成年への美容整形は原則禁止。イギリスやイタリアでは、ボトックスやフィラーが法律で制限されています。こうした制度は、若年者が衝動的に、あるいは社会的圧力によって、美容医療を安易に受けてしまうリスクを軽減するための仕組みです。一方で、我が国では現時点でそのような法的枠組みは存在せず、美容医療に関するガイドラインすら未整備です。今後は学会や専門団体が主体となって、若年者に対する美容医療の適用基準や説明義務の明文化、精神科との連携のあり方などを定めるガイドライン作りが急務と言えるでしょう。そして、少し触れておきたいのが医療者の教育、そして直美問題と呼ばれる懸念についてです。近年、研修を終えたばかりの若手医師が、専攻医としてどの診療科にも進まず、直接美容外科の現場に進むケースが増えています。そのような医師たちは直美とも称されており、医師の偏在化を助長する要因としても問題視されています。私は本日のテーマである美容医療の低年齢化とも無関係ではないと考えています。彼らが医療の現場において倫理観や判断力が未成熟なまま、複雑な問題を抱えた若年層の美容外科患者と接するリスクを懸念するのです。私は、医師の倫理観や患者理解は、専攻医機関を通じて行われる全人的教育によって育まれるものと考えています。この重要な機関を得ない直美の先生方は、思春期特有の心理や多様な価値観に対する理解が不足している可能性があり、結果として、患者の尊厳に寄り添った美容医療が実現されない恐れがあります。美容医療に関わる医師には、技術的なスキルだけでなく、若年者の心の成長や背景への深い理解、そして、なぜこの手術を行うべきでないのかという判断を含めた倫理的な対応が求められます。医療技術のトレーニングと同様に、美容外科手術をしない選択を支える全人的教育こそが、現代の美容医療に不可欠であると考えています。最後に、SNS の視点から美容医療の低年齢化について考えてみましょう。現代の若者たちは、日常的に SNS 上で自身の写真を投稿し、いいねの数やコメントによって自己評価が左右されるような環境に置かれています。そこでは、加工された画像やフィルターによって理想の顔が固定化されており、その基準に現実の自分を照らし合わせてしまう傾向があります。大人でさえこのような比較によって違和感や不満を抱くことがあり、身体集計症、つまり BDD への傾斜が指摘されています。ましてや若年者においては、そのリスクはさらに高いと考えられ、美容医療が自信を得る手段として選ばれることは、ある意味でやむを得ない流れと言えるかもしれません。しかしながら、年齢が若いと、その判断の背景にある動機が一時的、感情的なものである可能性も高く、医療者や周囲の大人はその動機の妥当性を慎重に見極める必要があります。そのためには、医師だけでなく、精神科医や臨床心理士など多職種が連携し、若年者の心理的、社会的背景を含めた総合的な評価を行える体制づくりが求められます。さて、まとめさせていただきます。本日は美容医療の低年齢化というテーマについて、様々な視点から考察してきました。 現時点の日本では、未成年者が美容医療を希望した際、精神科医や臨床心理士が意思確認に関与するケースはごくわずかであり、判断は医療機関の裁量に委ねられています。今後は、例えばセカンドオピニオンの導入や、意思決定支援のためのチェックリスト義務化といったブレーキ機構を制度として導入することも検討すべきでしょう。また、専門医によるカンファレンス形式での適用判断、術前カウンセリングの標準化と記録の義務化なども有効な方策と考えられます。美容医療の進歩と社会の変化によって、若年者がその恩恵を受ける時代になりつつあるのかもしれません。しかしながら、未成熟な若年者に対して安易に美容医療を提供することは、慎重の上にも慎重を重ねるべきです。より丁寧な対応と制度の整備を求めて、本日の話を締めくくらせていただきます。
美容医療の低年齢化について、お話は神戸大学形成外科美容外科客員教授原岡豪一さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。